正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
今日は7月13日月曜日の午後1時を回りました。ちょっとこの時間ご飯食べた後ちょっと眠いという方も中にはいらっしゃるかな。
この時期は外が暑くて、でね、なんか室内大抵ちょっとね涼しくされているので、
ね、本当に気持ちよくて
なる方も多いかもしれませんけどね。
車運転されてる方はダメですよ。
そうですよ、
今はっと、もしかして私のこと言ってると気づかれた方は止めてください。車をね、駐車場に止めて一息ついてください。
あなたのことです。
はい、その間に少しだけこの私拙い喋りのまさきあきらのこの番組を聞いていただくと、
ぜひとも、
ありがたいと思いますが、小木野さん、夏のこの、ね、暑さ対策って、特に今年はコロナでね、マスクしなきゃいけないとか、普段と違う夏ですけども、なんかこう特別に対策されたりしたことあります？今年は、
よくお魚買ってもついてくる冷たい保冷剤、
はいはい、
保冷剤をちょっと持ち歩いてて、ペタッとこうね首とか、いろんなところに常に結構ビニール袋にジップロックとかに入れて持ち歩いたりはしてます、
なんかひんやりするマスクもあるんだそうですね、
ありますね、結構いろんなグッズがあると思うんですが、私は家にあるものでっていうのがなんかね、結構好きなのでやっております。
特に今年はもう意識して休みましょう、休憩を取る。
なるほど、
それもなるべく人混みではなくて、ちょっと広い公園などに腰を下ろしてベンチに、座って、でマスクを取って深呼吸し、もちろん日陰がいいですけどもね、
そうですね、
水分を取ると、それを意識して今年は特にしていただきたいと思いますけどね。
そうですね、大切ですね。
今年はそのコロナプラス猛暑ですけども、今日の番組、この番組のお話はですね、とんでもない暑いところが実はありまして、暑いところというか今までそうでもなかったのにめちゃくちゃ暑くなってるところがある、そういうお話をしたいと思います。
はい、お願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、先週はですね、先週のこの番組では、5月の29日に起きた温暖化によって永久凍土、覚えました、皆さん、この言葉、永久凍土が溶けて地盤が緩んで、その上に建設された火力発電所の一部が損傷、燃料が近くの川に流れ出すという、事故の話をしました、
これ怖いですよね。
この永久凍土が溶ける原因が地球温暖化、で今日も実はね、その北極圏のお話なんです。地球温暖化によって北極圏が異常に今暖かいどころか暑くなってしまってますよというお話。この先週お届けした事故が5月29日、でまだまだこの高温が続いていて、6月の20日、先月ですね、6月の20日、北極圏に位置します、これもロシアの町です、ベルホヤンスクという町があります、でここでですね、この日6月20日に最高気温が38度を記録しました。35度を超えると猛暑日と言いますが、その北極圏でも猛暑になったということなんですね。
そうですよね。
でここベルホヤンスクはですね、1885年にこの気象観測を始めて以来、38度を観測したのはもちろん今回が初めてのこと。だから前回は温暖化によって永久凍土が溶けて建物壊れちゃったと、で今回は、もう気温そのものがガクッと上がってしまっていますよというお話なんですね。でポイントはね、まだ続いてるんですよ、この高温傾向、北極圏の特にシベリアの、上がるかどうかはちょっとなかなか分かんないですが、例年とは違う気温の状態にまだなっているんですね。
何ですか、
でですね、アメリカのですね、雪氷データセンターという場所がありましてね、機関がありまして、ここの気候科学者であります、ウォルト・マイヤーさんという方がいらっしゃいます。でこの方はね、このように研究結果、お話しされています。北極圏は、 地球の他の地域と比べて2倍以上の速さで温暖化が進んでいる。気温はすでに過去100年で2度から3度上昇したとされています。
なるほど。
地球全体が温暖に今なっています、はい、これは皆さんもね、ご存知だと思います、で一様に地球全体が一様に暖かくなるんじゃなくて、場所によってその温暖化の差がありまして、特にこのマイヤーさんは北極圏で他の地域に比べて2倍以上のスピードで温暖化どんどん進んでしまっているというふうに言われているんですね。
そうなんですね。
で気温は過去100年でもう 2,3 度上昇したと。でここで皆さんに質問です、
はい、
荻野さんにも質問です、
はい、
地球温暖化が例えば産業革命、イギリスの産業革命からスタートしたと仮定して、その頃から今まで、大体100年ぐらいなんですけど、どれぐらい地球全体の平均気温上がったでしょうか。
いや、やっぱり1度 1.5 ぐらいは上がって、
いや正解です。
ですけど、すいません何も見てませんよって言っても、今までこの番組ご一緒ねさせてもらって、いろんな方の話を聞いて、だいぶ私も知識が、見当がつくようになってまいりました。
何回となくねこの番組でもね、話が出てるんですが、
出てますよね。私が知らないとあかんやんって言われそうです。逆に
過去ドキドキしました、ごめんなさいね。
いやいや
過去100年で、1度から 1.1 度ぐらいなんですよ。でそんな中でこの北極圏はもう過去100年で2度から3度だから、スピード速いっていうことなんですよね。
速いですよね、本当に。
で特にね、シベリア西部では、昨年の冬からずっと実は高温傾向が続いているんだそうです。これも僕知らなかったんですが、春になっても史上最も暖かい春を経験していて、でまだまだこれ進行形であります。で12月からの平均気温は1979年から2019年のこの期間の平均気温よりもなんと6度近く高くなっていると。
うわ、6度って大きいですよね。
でこれぐらい高温が異常に、特に続いてしまっているというところがポイントです、
そうですね。
で前回の放送では永久凍土が溶けてね、いろんな影響を僕たち受けますよ、受けてしまいますよという話だったんですが、ですからこの永久凍土が溶ける度合いもどんどんこれ強まるということなんですよ。
そういうことですよね。でも地域に差があるってね今お話でしたけれども、少なくとも全体的にもね、やっぱり地球温暖化の影響があって、この日本でもそうで、差があったとしても、じゃあ私たちこの夏猛暑ってね、和崎さんおっしゃったように、この北極圏で38度だったら40度超えても仕方ないなっていう感じがしてきました。
あ、日本でですか。それもありえますよね。日本のその気象庁発表の長期予報でも今年の夏は猛暑になるという予測がありますし、前回も少しお話ししましたけども、気温が上がる気圧配置って大体あるんですね、夏場日本で。でその気圧配置になって、でその、その夏の太平洋高気圧が非常に強く、仮に例えば少しだけの期間なったとしても、それで気温が極端に上がってしまって、過去最高の41度を超えるような気温を観測、してしまう、今年の夏がね、その可能性がやっぱりありますよね。
ねえ、なんかそういう気がします、私も。
でただね、地球もやっぱり広いですから土地としてね、なので全体的な平均気温は過去100年間で1度ぐらい上がってるって先ほどお話ししましたけども、場所によっては全然上がって なかったりとかももちろんあるとは思うんです。
ああ、そうなんですね。
地域にはもちろんすごい差はあると思うんですけども、全体的な平均を取るとやっぱり地球全体どんどんどんどん温度が上がって、その中でも気温あんまり差が上がらないところもあれば、逆にすごく上がるところもあって、今昨年の冬からはそれが今シベリアになっているという、そういう流れですよね。
ですよね。6度近く高くなってるって、これは大きいなと思いますね。
でこのその異常高温の原因なんですが、もちろんこれは地球温暖化は絶対絡んでる原因の一つだと思いますが、でもねその地球温暖化だからといって、今お話したように地域によっても少し差がある。なんで地域によって差があるかっていうと、地形があるから 海に近い土地とか内陸部であったりとか標高の高いところ、はいはい、低いところで、それから毎日毎日天気が移り変わりますよね。なのでその時のお天気、うん、もうちょっと言ったら、気圧配置、
はい
ね、気圧配置ですね、それから雲の出来具合、まあ、なのによって、差がもちろん出てくるわけなんですが、で今回のシベリアの高温温暖化以外の原因があるとしたら、これは2つあります、
はい、
うん、これは後半1曲挟んでね、お話したいと思います、うん、
はい、
ではここで1曲皆さんにお届けしましょう。
曲はジャック・ジョンソンで In the Morning。
So much love, the kids are laughing in the sleep, swimming through their dreams into the morning. So peaceful, all the stories that were told, lead them through the night back from their shadows. So much joy, every little girl and boy, even better when they wake up tomorrow. Gonna miss you till we meet again in the morning. So much peace in their pitter patter feet. Any open eyes can see their minds are reaching. So much joy, I'm afraid to be swept away. Upstream there's a spring that brings in the new day. And these are the gifts we keep. This is the morning that we breathe, and then we see. These moments are the only gifts we need.
ジャック・ジョンソンで In the Morning を聞いていただきました。
はい、ということで今日はですね、はい、シベリアの異常高温のお話をさせていただいていますが、
はい、
シベリアの、まあ、ロシアの町ベルホヤンスクで38度、うん、
ね、
過去最高気温を記録しました、
はい、
このお話なんですが、
で
この原因は何かと、もちろん地球温暖化大きな原因の一つで、これだけではこういう異常な局地的な高温というのは成り立たなくて、あと原因は2つです。雪と高気圧です。前回の番組でもお話しましたが、昨年の暮れから、まあ、今現在にかけてずっと続いていますが、長い間高温状態なんですね、
はい、
でこのためにその永久凍土がどんどん溶け出しています。当然それと同時にシベリアの大地をもともと覆っていた雪が今年はですね、例年よりも1ヶ月も早く溶け出したそうです。
そうなんですか。
もともとその真っ白な雪でね、
うん、
覆われていたら、雪ってすごい、スキーされます大日向さん、
はい、
めちゃくちゃ日焼けするでしょ。
しますね。
で、はい、雪っていうのは太陽の熱も反射するんですよ。
しますします。雪焼けっていうかね、はい、本当に海で焼くのと同じぐらい焼けたりします。
熱も紫外線も反射してしまうんですが、はい、本来冬はその雪で覆われてなきゃいけないシベリアが早めに溶けてしまったので、
うん、
当然この雪がなくなると、
はい、
太陽の熱、まあ、紫外線もそうですが、
はい、
直接土植物に当たります。
ということですね。
白い色をしたものというのは熱を反射しますけれども、
ね、
まあ、土とか、植物ってやっぱり白に比べたら濃い色なのでね、
濃
い色っていうのは熱をこれ吸収してしまうんですよ。
そうですね、
うん、なので雪が早めに溶けてしまったこと、これがそのシベリアの今の高温の一つの大きな原因。
なるほど。
ということになります。なんとなく季節が進んでね、まあ、今は夏ですけれども、秋それから冬になって、まあ、温暖化とはいえ、雪山は日本ではね雪積もりますよね、気温が下がって雨が雪に変わったんだな、まあ、気象現象を簡単に言うとそういうことなんですが、
はい、
でもその雪っていうのはやっぱり別の大きな なんでしょう、役割があってね、
ということですよね。
うん、ちょっと戻りますが、はい、そのベルフアンスクで38度を記録した、うん、その原因は地球温暖化、
はい、
それともう一つ原因がありまして、これが雪ですと。雪が早めになくなってしまったからなんですよ。うん、最後の原因ですが、
はい、
高気圧、今年はですね、実はその北極圏、シベリアベルホヤンスクがあるその付近の北極圏付近の偏西風の流れがですね、例年と違ってしまっているんですね。大蛇行してるんですね。でどういう蛇行の具合かというと、ちょうどシベリア付近に高気圧が居座る形になってしまっているんです。動かなくなってしまっているんですね。
なるほど。
高気圧が動かないままそこにずっととあると、まあ、もちろんお天気は非常にいいです。高気圧ね、うん、晴れのお天気をもたらしますのでね、
はい、
で強い日差しによって地面がぐんぐんと温められます。これもですから高温を作る一つの要素になります。
うん、なるほど。条件がなんか逆に揃っちゃったわけですね。そういう
で今回は38度記録しましたけれども、
はい、
実はね、あのベルホヤンスクってそのお天気いい時は結構気温実は上がるんですよ。
ああそうなんですか。うん、
でも38度は初めての記録で、
うん、
それがあの温暖化ということですね。だって雪がと毎年早めに溶ける、もともとね毎年雪に覆われていたのが今年ちょっと早いな溶けるのとかね、そういうのってやっぱり過去に何回かあるはずですよね。うん、あったと思うんですよ。で高気圧がしばらく居座るっていうことも何回となくあったと思うんですね。だからそういう時は気温が上がっていたんですけども、その時の気温を上回る気温を今回38度記録したということは、温暖化がプラスアルファされてるっていう別の言い方もできますよね。うん、
なるほど。
で、あの先ほどご紹介したね、あのアメリカの氷床データセンターの気候科学者でありますマイヤーさんなんですが、このように表現されています。まるで上空にオーブンが居座ったかのように空気が閉じ込められてしまったんです。うん、こうした空気が長くとどまればとどまるほど気温は上がりますというふうに表現されて、うん、まあ世界的なコロナじゃないですけども、生活様式がちょっと変わってしまってる、変えなきゃいけないぐらいの高温に今なってるのかもしれないです ね、
なんかイメージとしては、私はね行ったことがないですけれども、うん、北極圏の皆さんはなんか毛皮を着たりね、こうそれで移動されたりっていうイメージですよ。なんか38度もあったら今度は逆ですよね。
そうですね。ちなみにね、一つこれを皆さんに覚えておいていただいたらね、役に立つと思うんですが、
はい、
まあ、これから夏場になりますと、夏のお天気をもたらす太平洋高気圧という大きな高気圧があります。
はい、
これ太平洋の方から日本付近に張り出して、この夏のお天気をもたらすわけなんですが、この高気圧は勢力強くて、同じ高気圧にずっと覆われていて、
はい、
晴れのお天気が続くと、その高気圧はね、どんどんどんどん温められるんですよ、高気圧自体が。だから、うん、例えば今日最高気温34度でした、
はい、
で同じ高気圧に覆われて、その次の日晴れたら、その次の日は多分35度36度いくんですよ。
だんだん上がっていくっていうことですね。
はい、どんどん空気が温められて、もちろんその夜の気温も下がらないですからね。でそういう傾向があるのでね、これ一つ覚えておくとね、熱中症対策できるかなと思いますけど。でですね、
はい、
これはまたその皆さんを怖がらせるお話を
ドキドキします。
したいと思うんですが、はい、
うん、
地球温暖化によって、まあ、雪が今年は特に例年よりも早く溶けました。
うん、
永久凍土も溶けてしまっています。溶け始めています。でとなると、北極の海を覆う氷もこれどんどん今溶けているんですね。
はい、
氷がなくなって新しい船の通り道ができた、喜ばしいなんて言ってる人もいるらしいですけどもまあそういう面もないことはないですけども、やっぱり環境大きく変わってきてしま
う、
は
い、そういうことですよね。
でその北極海を覆う氷が減ってしまうと、強い日射によって今度は海水温が上昇します。で海水温上昇すると、これから冬場に向かっても海水温あんまり極端に下がることはもうなくなってくるので、当然新しい氷もできなくなります。
うん、
でさらに海は太陽の熱を吸収することになりますよね、氷ができないから。
そうですよね。
という、これももう典型的な悪循環、負のスパイラルになってるですね。だいぶ前にね、そのグレタ・トゥーンベリさん、方ご存知ですかね、スウェーデンの環境活動家のね、
まだ忘れてないですよね皆さん、日本でもね、
彼女が、ティッピングポイントを迎えている、 ていう演説の中にそういう言葉があるんです。このティッピングポイントっていうのは温暖化と照らし合わせでお話しすると、温暖化がどんどんどんどん進んである一定のところに達すると、でその後どんどん温暖化が強まってしまう。でいくら人間が頑張っていろんな対策をとっても、もう止まらないですよと、さらにさらに温暖化はもう進んで止めようがありません、そういうポイントがあります。でこれがティッピングポイントっていう表現をされてるんですけども、でこの負のスパイラルがね続くと、もうあっという間にそのティッピングポイントに達してしまって、
うん、
もしかしたらこのスパイラルが起きてるので、
はい、
もうそのポイントは過ぎてるのかもしれないなという、まああんまり想像したくないね、仮説も成り立つわけですね。
もう怖いこと言いましたよ今まさきさん、皆さんどう思いますか。でも
さあどうしましょうです、
ね、
そのことをこの番組では毎週ね皆さんの考えて、
はい、
知識を共有して、それで行動を起こすなんかきっかけになればいいなということで、まあ、今日もちょっとね怖いお話を真っ昼間からさせていただきましたけれども、
いやいやでも大切な、
はい、
大切な話題でありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さてこの番組ではですね、毎月1ヶ月に1つ、1つだけど5名様にプレゼントを
、ね、
差し上げることにしているんですが、
はい、
先月6月は、防災グッズが、詰め込まれたボトル、
うんうん、はい、
で、今月も同じです。
そうなんです、
非常に便利なものなので、これをねプレゼントしたいと思います。
もう一家に一つね、はい、あると便利です。
はい、5名の皆さんですが、
はい、
どういう方が当て、それをもらえるかと言いますと、
はい、
番組にお便りをいただいた方
でございます。そうです、
そうです、は
い、今なんか条件言うのかと思って
ないです、条件どなたでも結構です。
そうですか、
番組にお便りをいただければ
安心してください。皆さん
プレゼントくださいでも結構です、
どなたでもいいですよ、
ね、
うん、
はい、どしどしお寄せください、はい、宛先をお願いします。
はい、おはがきお便りでお寄せいただける方は、いろんなメッセージを書いていただいて、郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、こちらまでお寄せください。またファックスでは 078-361-0005、 そしてメールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでね、どしどし、もうできましたら番組の感想とかね、今日聞いたこの感想というか意見でもいいですからね、私はこう思う、これはどうなんですかとか、まさきさんに質問でも何でもいいですからお寄せください。
そうですね、お待ちしてます。お待ちしております、ね、このお便りによって、お互いの、ね、意見交換、リスナーの方ともできますし、
ね、
まあ、そのリスナーの方が皆さんがこれ知りたいとかね、これ疑問に持ってるんですと、でこのことをぜひ皆さんに知らせたいっていうのがあれば、もしかしたらゲストにお呼びするかもしれないです。
本当ですね、来てください
あるかもしれないですよ、
あるかもしれません、それありありです
ぜひ情報もね合わせてお寄せいただければと思います。
はい、はい、
ということで、正明明の地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内は正明明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。